聖書を朗読します。旧約聖書コヘレトの言葉2章12節から17節。旧約聖書1035ページです。コヘレトの言葉2章12節。また私は顧みて知恵を狂気と愚かさを見極めようとした。王の後を継いだ人がすでになされたことを繰り返すのみなら何になろうか。私の見たところでは光が闇に勝るように知恵は愚かさに勝る。賢者の目はその頭に、愚者の歩みは闇に。しかし私は知っている、両者に同じことが起こるのだということを。私はこうつぶやいた。愚者に起こることは私にも起こる。より賢くなろうとするのは無駄だ。これまた虚しいと私は思った。賢者も愚者も永遠に記憶されることはない。やがて来る日にはすべて忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬとは何ということか。私は生きることを厭う。太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる。どれも皆虚しく風を覆うようなことだ。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1章17節。新約聖書の300ページ。コリントの信徒への手紙1章17節から25節まで読みます。なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。十字架の言葉は滅んでいく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。お祈りします。世界とその中に満ちているすべてのもの、命の創造者なる神様、あなたは何もないところから私たちを命へと呼び出され、あなたの御業で満ち溢れているこの世界の中に置かれ生きよと言われます。あなたは私たちの歩みを歴史を通して導き、人生の高いところ、低いところを通して導かれます。今朝、あなたの栄光を再び私たちにお示しください。息子なる神、救い主なる私たちの御子イエス・キリストよ。あなたは私たちの間で暮らし、 神の本質が愛であることを示してくださいました。私たちはその愛にいつも依存しています。それなしには生きてはいけません。しかしその愛を私たちはいつも裏切っています。弱い立場の人々の困難や危機を私たちは見て見ぬふりをいたします。世界中で、とりわけシリアで5年続いている戦争の中で最も危機的な状況を迎えていると聞いております。その危機を見逃したがために今ふるさとを追われ続けている人々の上にあなたの守りがありますように。そのために行動できる人々にあなたの知恵を与えてくださいますように。この私たちの惨めな世界をあなたが憐れんで私たちに和解をもたらしてください。聖なる霊の神様、私たちの間で育つ小さな子どもたちや将来を進むべき道を探している若者たちや社会の中で大きな責任を持つ人々、いいえそればかりか病を覚えておられる方々、この町にあって孤独でいる人々に、そしてまた私たちの国に庇護を求めて来られた方々の上にあなたの豊かな守りがありますように。今日また聖書を通してあなたが私たちの心を開いて私たちを誠の人間へと作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちは他人を説得したいとき、私の意見の方がより優れているということを信じてもらいたいとき、どのようなやり方をするでしょうか。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは弁論術という著作の中で、一つ目は言葉による本当らしさの説得論証、二つ目は感情によるアピール、三つ目はご本人のお人柄、それには身分とか性格とか徳目とかそういうことが入ります。その合計三つが総合されて初めて人は他人を説得できるというふうに言いました。ではキリスト教徒たちは一体どうやって仲間たちまた他人を説得するのでしょう。お説教や証の中には先ほど申し上げました言葉、感情、人柄による説得という、アリストテレスが指摘した3つの要素がおよそ出揃っているように見えます。私自身は言葉による説得を一番重視したいです。他方で私の人柄による説得という要素はなるべく遠慮したいと思います。でも同時に、会衆の皆さんの感情に訴えることに失敗するとき、お説教は相当に無力であるという経験を何度かしてまいりました。さて、その私が一番重視したいと思っている言葉による説得にはしかしいろんな方法がまだあるんですね。その中に、古代のユダヤ教には神聖なる神の掟である律法にこう書いてあるからという論証がありました。パウロ自身も今お読みしましたコリントの信徒への手紙1章19節でこう書いてあるからという言葉で旧約聖書の引用をいたしますね。おそらく引用されているのはイザヤ書の言葉で、賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠されるという言葉を 神を一人称にしてパウロは引用します。智者たちの知恵を私は滅ぼす、賢者たちの賢慮を私は無効化する、という言葉です。ほら、聖書に書いてある通りなんだよ、という説得の仕方です。あるいは言葉を使って過去の出来事、現在の出来事を指し示すことで他人を説得するというやり方もあります。例えばイエスは洗礼者ヨハネがその弟子たちをイエスのもとに使わして、来たるべきものは君なのかと問わせたときにこう返答したと伝えられています。行って見聞きしていることをヨハネに伝えよ、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これは印による論証と言っても良いかもしれません。現代で言いますと、例えば転職を目指す人の履歴書や業績リストといったものが似たような機能を持っていると思います。さらに筋道の通った論理の展開も言葉による説得を行うためには非常に大切です。パウロはこの段落で、それこそイエスを含むのかもしれませんが、ユダヤ人は印を求める、ギリシャ人は知恵を追求する、しかしこの人たちにとってはつまずきでしかない、愚かさでしかない、弱さでしかない、十字架につけられたままのキリストを自分たちは福音として宣教する、神の力、神の知恵として提示すると言います。なんだかここには逆説のようなものがありそうに感じます。ではその中身の理屈はちゃんと通るのでしょうか。いずれにせよパウロはこの段落で一生懸命論じています。一体何のために、彼の言葉で言えばキリストの十字架が空洞化されないためです。十字架の言葉は失われた者たちには愚かさであるが、救われた者たち、私たちには神の力だ。十字架の言葉はパウロが福音という言葉を彼なりに言い換えた言葉です。水に沈めるためではなく、福音宣教するためにキリストは私を派遣した。こんなことを彼が言わなければいけないバックグラウンドは、宛先のコリントスの教会にどうやら複数の党派なるものが生まれ、その党派がそれぞれのメンバーの洗礼者たちと結びついていたからであるようです。そういう話を見ますと、私は大学院生たちが自分の先生が世界で偉いと一番自慢して、だから自分たちも偉いとお互いに頑張っているような、そういう風景をが思い浮かびます。一般企業においてもどの上司のもとにつくかで自分の将来の出世が決まるというようなこともあると伺っております。さて、当時のキリスト教会は複数の家の教会からなる連合体ですので、信徒さんたちが集まる家が複数なのは当たり前です。礼拝堂という建物はありません。中央集権的で統一的な制度もありません。教団本部とか中央協議会というのはないです。それに応じて救済の理解についてもさまざまな考え方があること、指導者の人たちが複数いることもパウロにとっては何ら問題ではありません。しかし自分の信仰理解の正しさを確信するあまり、異なる考えの人々を一段低く見たり、 その人々から自分たちを切り離そうとしたりする態度に出るとき、パウロはこれに反論します。キリストはバラバラにされてしまったのか。教会を一つにするものは何でしょうか。それはパウロにとってキリストの十字架です。もう一つあるとすれば、それは洗礼です。それらは共に救いと選びが私たちの決断や、あるいは私たちの精進には由来せず、ただ神の恵みに基づくものであることを示しています。智者たちの知恵を私は滅ぼす、賢者たちの権力を私は無効化する。つまり十字架は知恵や権力によっては把握できない何かです。なぜできないのか、皆さんはすでによくご存知と思います。十字架刑は古代ローマの社会において奴隷あるいは非ローマ市民のみに、特に主人を殺害した奴隷や国家反逆罪に問われた属州の異民族だけに適用された極めて残虐な処刑法でした。当時の無知はこう先が複数に枝分かれしていて、その先に金属や動物の骨が結びつけてあって、それで背中を叩くんですね。つまり、あらかじめ背中とあばら骨を、ぐちゃぐちゃに砕いた後で、横木を背負わせて形状まで引き回し、今度は縦木の上に、すっぱだかに向かれて、固定されます。そして足を固定するのがポイントなのです。なぜかというと、ぶら下がるとあっという間に死んじゃうからです。見せしめで殺すためには足を固定する。そして、呼吸困難と戦いながらシャクトリムシのように上がったり下がったり上がったり下がったりしながら数日かけて殺すのです。もう面倒くさいからあっという間に殺したいときは向こうすねの骨を砕きます。あるいは槍で突くのですね。そういう処刑法です。あらゆる尊厳を奪い取るための見せしめの処刑でした。最後の仕上げに遺体は通常埋葬されませんでした。野良犬に食わせたり共同ゴミ捨て場に廃棄したのです。その意味で十字架刑は知恵とか印とかそういうポジティブなものとは正反対のものだった。しかしその後の歴史の中で十字架はとても有意味でとてもありがたいシンボルになっていきました。ローマ帝国はキリスト教化していくプロセスの中で帝国の軍隊の旗に十字架の文様を採用しましたので、今でもキリスト教の伝統のある国の国旗には今オリンピックやってるのでいっぱい見られると思いますが、十字架の文様を使った国が山のようにあります。あれはローマの軍隊が使ったのが起源です。あるいは悪霊を追い払う儀式では十字架は魔除けになるのではなかったですか。で今では白亜の大聖堂とかファッションのデザインとか、キリスト教徒でない人が十字架のネックレスぶら下げてたりしますよね。でもパウロが十字架という時、それはナザレのイエスの具体的な死の大変悲惨な形への記憶がまだ生々しく残っています。ちょっと過激な言い方ですが、パウロにとってはこのイエスの死体が神の啓示なのです。もちろん、そのような認識はイエスについての復活信仰が大前提です。それに加えまして、パウロ個人のキリスト権限体験とこのことは関係していると思います。使徒行伝が伝えますように、ダマスコの近郊で キリストと出会った時にパウロに向かって、このキリストはこのように自己紹介をしています。私はあなたが迫害しているイエスだ。するとこのイエスはパウロにとって自分によって殺害されていくダマスコのキリスト信奉者たちの姿で現れたのではないかと思います。つまり死んでいる死んでいくイエスの権限がパウロにとっては復活者である神の息子との出会いそのものでありました。そう考えれば彼がその他の原始キリスト教の著述家たちの中でずば抜けて十字架を大切にしている理由がわかります。十字架のイエスは彼が正しいと信じて狂心的に追求してきた熱心という正当化された暴力の犠牲者としても神の啓示でありました。だからパウロにとって十字架の言葉はこの世界のさまざまな価値基準をひっくり返すものです。そしてそのようなものとしてキリストの身体である教会の基礎です。このような十字架の言葉をそれでも空洞化するやり方がたくさんあります。思いつくまま挙げてみましょう。一つ目は例えばこういうものです。社会の指導者である私たちには一般人の安全を守る義務があり、不穏分子を取り締まり、これらを取り除くことは当然の責務である。ナザレのイエスはどうやら悪い人ではなかったようですけれど、当時の状況に照らして考えると、いわば運悪く冤罪によって殺害された、たくさんの人々の一人であろう。まあ2000年前にはそんなことはあったのかもしれませんね、という理解です。これはイエスの死を、大昔の小さなエピソードだというふうに見なす点で、十字架を空洞化する、その意味では歴史化することによる空洞化と言えるかもしれません。2番目のやり方はもうちょっと違います。これはイエスの十字架の死を倫理的な功徳ないし功績と捉えるやり方です。例えば逆境に屈しない勇気、立派な自己犠牲の精神、神への一途な信頼などの表現であると十字架を捉える仕方です。私たちが真似できるようなものだと捉える仕方です。古代の教会における、殉教者たちへの称賛、あるいは彼らの死が他の同心の者たちの在籍をあがなうお手本のような自己犠牲であるという理解にはそうした傾向が感じられます。しかしパウロはイエスの十字架の出来事をイエスが自力で何か立派なことができる場所だとは思っておりません。イエスは、死んでしまったまな板の上の鯉なのです。彼はもう何もできません。そこで行動できるのは神だけだ、そういう理解がここにはあります。つまり倫理化も十字架の言葉を空洞化するものです。3つ目に先ほど申し上げた、シンボル化があります。十字架は軍事的な勝利、聖なる存在による御加護、清らかさ、あるいは天と地の結合、分割された右と左の世界の再統合、もういろいろな好き勝手なイメージの、投影の対象です。それはひどいものでなければ良いようにも思いますが、その時の十字架は愚かさや弱さではなくて単純に賢いものになっています。そしてパウロは十字架がそのようなものになることに頑強に抵抗しております。四つ目の空洞化で、これが私たちに一番厄介なのですが、それは宗教的な理論によって十字架を空っぽにするというテクニックです。例えば イエスの十字架の死は、ちょっとした負けではあったが、復活によって、逆転サヨナラ満塁ホームラン的に乗り越えられたのだというような、理論家ですね。もうちょっと繊細なバージョンの理論家はこうです。十字架の死は私たちの罪を取り除く尊い贖いの贖罪の犠牲である。これは私たちが日々告白していることでもありますが、ここにも理論家の危険はあります。イエスの十字架を何らかの抽象的なセオリーの表現だとみなすときに、この出来事としての性格を飛び越えてしまうという危険がそこには常にあるのです。特徴的なことに、この段落でも後の段落でもパウロはイエスの十字架について贖罪の犠牲ということを一言も触れません。エルサレムの城外でローマ軍によって行われた処刑が、神殿の中の聖なる動物の釘と同列でないということは、おそらくパウロの時代には今よりももっとはっきり当たり前のこととして認識されていたと思います。イエスの死は贖罪の犠牲では全然なかったのです。政治的な虐殺です。パウロは、この世界は神の知恵のうちにありながら、己の知恵を介しては神を認知しなかったと言っています。そこのところは今21節というところの別の翻訳の可能性です。新共同訳はちょっと別の翻訳をしていますが、私はそう読んでいいかなと思います。神の知恵のうちにこの世界はあったのに、自分の知恵を通しては神を神だと認識しなかった。だから神は十字架の言葉という宣教内容の愚かさを通して信じる者たちを救おうと決定した。この説明はちょっと分かりにくいのですが、およそこういうことかなと私は思います。まず、同時代のユダヤ教徒と同じようにパウロは、世界が神の創造によるものだと信じています。ですからこの世界を経験する者は本来創造者である神を知ることができるはずだと考えているのです。でこれはユダヤ教による異教を批判するときの基本的な言い方ですね。他方で宣教内容の愚かさとは、知恵でも印でもありえないイエスの十字架の死が神の啓示であるということですが、これこそがパウロにとって彼の人生が全くひっくり返った出来事でした。ですからキリストの身体としての教会の統一性の根拠は、私たち信仰者各人が良いと判断したり、これこそが私たちの歩んできた業績だと判断したりする、その全く外側にあるのです。この十字架が私たちを一つのものにするとき、その救いの力は民族の違い、あるいは同一民族の中における身分その他の違いを軽く超えていきます。私の小さな体験をお話しします。2000年代の初めであったと思いますが、日本と再統合されたドイツ、韓国のキリスト者の人々が武蔵嵐山の、私たちカンファレンスしたこともありますが、施設に集まりまして国際会議を開きました。その時の、主題は多分過去の、在籍の克服というようなことであったと思います。私は、留学先から帰って間もない時期で、まだドイツ語は分かったので、通訳としてこの会議に参加いたしました。その時に、第二次世界大戦時および、もう一つあるのは東ドイツの独裁制の下の問題もあったわけですが、そのドイツのキリスト教会のさまざまな責任 の告白に関連して、あたかも当時の教会が自ら進んでユダヤ教徒たちをガス室に送ったかのような発言をドイツの人がなさいまして、それって歴史的な事実としては本当なんですかということを、思わず質問したことがあります。言い過ぎじゃないのという意味ですね。今にして思いますと、旧日本軍の、これは私たちの問題ですが、いわゆる従軍慰安婦の問題に関して、日本の政府関係者及び多くの論者が、強制性は証明されない、だから言いがかりつけるのやめろというふうに言っているのとちょっと方向性としては似ていたかもしれませんです。ただそれは私としては歴史的な素直な問いでした。その時あるドイツ人の牧先生がいとも簡単に返答したのです。私たちの連帯は共同の在籍の中にある。わかりますか。私たちは自分たちを正当化することによっては絶対連帯できない。でも私たちの在籍を認めることにおいて連帯するとき、私たちは初めて創造的な未来を開くことができる。神の愚かしいことは人間よりも賢く、神の弱いことは人間たちよりも強い。お祈りいたします。神様、あなたは私たちが期待していたのとは全く違う姿で私たちのもとにいらっしゃいました。私たちの救いが私たちからでなく、あなたのみから来ることを私たちが知るためでした。私たちの在籍は深く、もはや取り返しがつきません。私たちは自分の力で自らを救うことはできません。私たちの知恵と私たちの印は私たちを分断します。私たちは自らの徳や自らの業績や自らの優れた点に自分たちを立てようとするからです。しかしあなたは私たちのもとに十字架につけられたイエスの姿でいらっしゃいました。あなたの知恵、あなたの力をたたえます。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。修法の裏面をご覧ください。旧賛美歌の124番です。